聖書詩編32編3から5節、ルカによる福音書7章36から50節。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました。主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶をしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいと言われた。説教、罪を許された人。シエスは言われます。あなたの罪は許された。ただいまご一緒に聞きましたルカ福音書にありますシエスの言葉です。シエスは罪は許されたと言われます。シエスはどうして罪を許すことがおできになるんでしょうか。そもそも許されなければいけない罪が自分にあるんでしょうか。罪を自覚して苦しむ人、罪をどうにかしてほしいとシエスに願う人は、シエスのところに行きます。自らシエスに働きかけます。自分を変えたいと願う人は、自分から積極的にシエスと関わりを持ちます。しかしそういう人ばかりではありません。罪がないと思う人は許していただく必要があると思っていませんので、シエスのところに行く意味を見出せません。シエスと関わりを持たなくていいと思っているわけです。 こういう人がふとしたきっかけでシュエスと出会うことで自分の罪に気づかされることがあります。受け身ですが、まあ、それもありです。いずれにしましてもシエスとの関わりから何かが生じます。シエスとの関わりによって私たちも変えられてきたのではないでしょうか。さて今日の箇所はシエスがファリサイ派のある人から食事に招かれたことから始まっています。シエスを招いた人の名はシモンと言いました。ファリサイ派というのはシエスの時代のユダヤ教の一派ですが、福音書にはファリサイ派がシエスと対立する場面がよく出てきますので、シエスとファリサイ派とは仲が悪かったんだと、まあ、私たち思いがちですが、ルカ福音書にはシエスがファリサイ派の人から食事に招かれたことがたびたび書かれています。ファリサイ派のすべての人がシエスに悪意を持っていたわけではありませんでした。シエスはどんな人とも分け隔てなく食事をなさいました。今日の箇所でも食事に招かれたシエスはこの招きをお受けになってシモンの家に入って行かれました。ごく普通の食事の会だったようです。ところがその食事の席に町に住む一人の女がやってきました。今日の箇所には彼女が罪深い女だと書かれています。なぜ彼女が罪深いのか詳しい説明はありません。解説などを読みますと、ほとんどの学者は彼女が売春婦だったのだろうと述べています。もしそうだとすれば彼女は律法を破った罪人でした。まあ、それにしてもシエスに会うためとはいえ、彼女がファリサイ派であるシモンの家に行くのはかなりの決心が必要だったはずです。ファリサイ派の人たちや罪人との接触を避けていましたから、彼女がシモンの家に行けばいい顔されないのは分かりきっています。家に入れてもらえないことも十分考えられました。しかし彼女はそれを承知でシモンの家に出かけていきます。行かずにはいられない心境だったのでしょう。シモンの家に着くと不思議なことに家に入れました。それで彼女は食事の席におられるシエスに後ろから近づいていきます。彼女はシエスの足元で泣きました。泣きながらシエスの足を涙で濡らして、その足を自分の髪の毛で拭いました。またシュエスの足に口づけをして、さらには持ってきた香油をシュエスの足に塗りました。シュエスは砂ぼこりの舞うような道を歩いてこられましたので、シュエスの汚れた足を丁寧にきれいにして差し上げました。まあ、当時ではお客さんとして招いた人に対して、足をきれいにして差し上げるのは、お客さんへのもてなしでした。あなたは大事な方ですということを行いで示したわけです。ただし汚れた足をきれいにするのは普通はその家の奴隷の仕事でした。彼女は彼女のやり方でシエスに尽くしました。水の代わりに自分の涙で足を洗い、自分の髪の毛で濡れた足を拭き、足に口づけして香油を足に塗りました。彼女はシエスのことを本当に大事に思い、献身的に仕えたわけです。彼女と同じことを私たちができるでしょうか。奴隷の仕事は奴隷にさせたらいいと思うかもしれません。足をきれいにするにしても彼女のように丁寧にしないでほどほどにしてしまうかもしれません。ですから彼女がどうしてそうまでしてシエスに献身的に仕えたのか、私たちには理解できないところがあるかと思います。聖書は彼女の事情を明らかにしていませんが、 彼女はシモンの家に来る前からシエスに尽くしたいと願っていたようです。彼女が交友を準備していたことからもわかります。ですからファリサイ派の人の家であろうと、人から後ろ指を刺されようとお構いなく、シエスがおられるというだけでやってきたんです。シエスのために尽くしたい、その一心でです。ところが家の主人のシモンは彼女とは違います。シモンは罪深い女がシエスのためにしていることをその場で眺めていました。その様子を見ながら心の中で思いました。シエスが預言者ならご自分に触れているのが罪深い女だとわかるはずだ。シエスが彼女の罪深さに気づかないのは、シエスが預言者ではなくてただの人だからかもしれないとシモンは思い始めていたようです。そんなシモンの心の内をシエスは見抜かれ、彼に短い例えを語り始められました。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオン。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。まあ、そういう話でした。デナリオンというのは当時の貨幣の単位で、労働者の一日あたりの賃金程度と言われています。500デナリオンは少し金額が大きくなりますが、私たちの感覚からしますと50デナリオンは大金というほどではありません。その程度の借金でさえ返す金がないということは、本当にお金を持っていなかったのでしょう。少しずつ借りているうちにいつの間にか借金がたまってしまったのかもしれません。そのままにしておくといずれ破綻してしまいます。金貸しは見るに見かねて借金を帳消しにしてしまいました。家族や親戚に借金の肩代わりをさせません。何かを借金の代わりに取るということをしないのです。金貸しは何も要求しません。普通ならありえないことでした。例えば語り終えられたシエスは、二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうかと言われます。愛するという言葉は感謝を持って尽くすと言い換えた方が分かりやすいかもしれません。500デナリオン借りた人と50デナリオンの人と、どちらが金貸しに感謝をするかといえば、借金の多い方だと誰しも考えます。シモンもそう考えて答えました。シエスもその通りだと言われました。シモンの答えは正しかったのです。しかしシエスがこの例えで語ろうとなさったのは、女とシモン自身のことでした。シモンはそのことに気づいていません。そこでシエスはシモンに向かってお語りになります。この人を見ないかと言われました。この人を見ただろうと言われるんです。女の人はシエスの足を自分の髪の毛で拭い、シエスの足に口づけをしました。持ってきた香油をシエスの足に塗りました。シエスは彼女がしてくれたことを一つ一つ話して行かれました。シエスは彼女のしたことを見ておられ、今の彼女の様子もしっかりと心に留めておられました。しかしシモンはどうだったか。シモンは罪を犯した彼女の過去しか見ていません。罪人が何かをしていると思うだけで、別人のようになってシエスに尽くしている彼女の代わりようには気を留めませんでした。そこでシエスはシモンに、あなたは何もしてくれなかったと言われました。そしてシモンにはっきり言われました。47節です。この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。 許されることの少ないものは愛することも少ない。この女の人は多くの罪を許されたことを知っていました。罪を犯したのは一回だけではなかったはずです。何回も繰り返し罪を犯し、自分自身で嫌になるほど多くの罪を重ねてきたに違いありません。そのようにしてこれまでに犯してきた多くの罪を主イエスによって許された。多くの罪もどんな罪も主イエスによって許された。だから主イエスに示した愛も大きかったのでした。主イエスへの感謝を大きく、自分を捧げ尽くそうという思いで主イエスに会いに来ました。彼女の思いは主イエスの行いに表されました。すなわち涙で主イエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭いました。主イエスの足に口づけし、持ってきた香油を足に塗りました。主イエスへの大きな愛を自らの振る舞いで示したわけです。ここで私たちが気をつけなければいけないのは、女の人は主イエスへの大きな愛を示したから多くの罪を許されたわけではありません。そうではなくて、申し上げました通り、罪を許されたのでシエスを愛したわけです。シエスによる罪の許しは私たちの行いで決まるわけではなくて、無条件でなされます。女の人が自分の行いでシエスへの愛を示したのは罪を許されたからです。彼女はシモンの家に来た時にはどういう方法でか分かりませんけれども、シエスによって罪を許されたことを知っていました。おそらく律法の定めでは交わることが許されなかった徴税人たちとシエスが食事をなさったり、弟子になさったことを彼女は伝え聞いていたのかもしれません。それでシエスだったら自分の罪も許してくださるに違いないとおぼろげながら信じていたのだと思います。ところがシモンは彼女と違ってシエスを大して歓迎しませんでした。お客さんとしてお迎えする時のもてなしもしませんでした。シエスをユダヤ教の教師として尊敬して迎えてはいますが、それ以上ではありませんでした。シエスから許されることの少ないものは愛することも少ないと言われたシモンは、シエスから許していただこうとは思っていませんでした。だからシエスを愛することも少ない。シエスに許されたことを知らない人がシエスに示す愛は小さなものです。シモンは女の人ほどにシエスを深く愛さなかったという事実をシエスから告げられました。ただこの時シモンは女の人と二人のうちどちらがシエスを深く愛しているかを競っていたわけではありません。ですからシモンは愛することが少ないとシエスから言われた時に何も思わずに黙って引き下がったかもしれません。聖書にもシモンがシエスから言われた後のことは何も書かれていません。でもシモンがファリサイ派だったことを考えますと、それで済んだとは思えないのです。彼は律法を厳格に守って自分たちの清さを保つように励んできました。汚れた罪人を見下して接触を絶ってきたのも自分たちが汚れないためでした。それまで自分は清いと信じてきたのに、シエスから突きつけられたのは罪深いと思っていた女の人よりも自分の方が罪の許しには程遠いということでした。このことはシモンにとってショックだったのではないかと思います。女の人ほどシエスを愛していなかったのは シエスが言われた通りです。しかしシエスがおっしゃるには、借金が少ないため愛することが少ない自分もその借金は帳消しにされます。誰もが罪を許していただけるはずです。シエスは罪深い女の人に対してさえ多くの罪を許されたと語っておられるんですから、自分も同じように罪を許していただけるのではないか。彼はシエスを先生と呼んで家に招いたぐらいですから、シエスの厳しいお言葉にも耳を傾けるだけの謙虚さを持っていたと思います。そうであるならば、シエスへの愛の少なさを指摘されたシモンは、これまで通りファリサイ派の信仰に生きるか、それともシエスによって罪が許されたことを信じて生きるか、それを自分に問うたのではないでしょうか。言い換えますと、シエスを頼りにするかどうかです。シエスに罪の許しを求めなかった、それも自分の罪です。その罪を悔い改めるかどうかです。女の人と同じようにシエスを愛するかをシエスから問われているわけです。このように問われるのは、シモンにとってはシエスを信じるための良い機会のはずです。聖書ではシエスが47節で、許されることの少ないものを愛することも少ないという言葉をお語りになったところで、シエスとシモンとの会話を終えています。シモンがシエスの言葉を聞かされてどのように反応したかは聖書には書かれていません。実はこのような話の展開は、この福音書の15章にあります放蕩息子の兄の例え話の最後を思い出させるものです。例え話の最後の部分を簡単に申しますと、放蕩の挙句に家に戻ってきた弟息子がいました。父親はこの弟息子をちやほやしましたので、真面目に家のことをやってきた兄としては面白くありませんでした。それで兄は父親に不満をぶちまけました。しかし父親は兄息子に、お前はいつも私と一緒にいたではないかと言って、兄が恵みを与えられてきたと悟して、例え話は終わっています。兄息子が父親の言葉を聞かされて、弟が帰ってきたことを喜ぼうとしない、その身勝手な罪を悔い改めたかどうかは何も書かれていません。今日の箇所のシモンにしても、放蕩息子の例え話の兄息子にしても、結末が書かれていないのは、私たちに考えさせるためではないでしょうか。考えさせ、同じ問いを今度は私たちに向けるのです。自分もシモンと同じことを問われているわけです。シエスに罪の許しを求めるかどうかをです。罪という名の神に対する借金は、シエスによって誰のものでも帳消しにされました。どんな罪であろうとも多くの罪が許されたのです。シエスはすべての人のために十字架で血を流されたからです。シエスによって私たちの罪は許されました。聖書全体はこの恵みの出来事を伝えておりまして、この恵みを受け取るかどうか、言い換えますと、シエスに罪の許しを求めるかどうか、これは一人一人の決断にかかっています。シエスによって罪が許されたことを知ってシエスに尽くすとき、シエスから改めてあなたの罪は許されたと告げられます。この言葉が聞きたかった、そして安心して生きなさいと送り出されます。シエスによる罪の許しを信じたとき、 主イエスを愛し、主イエスの前に出て主イエスに仕えます。私たちにとっては礼拝の場がまさにそうです。礼拝に来た時に改めてあなたの罪は許されたと告げられます。主イエスに罪の許しを求めた私たちは間違っていませんでした。安心して再び自分の居場所に送り出されていきます。私たちは罪を許された人として生きていくのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、私たちは主イエスから罪は許されたと告げられました。私たちのために主イエスが苦しみ、死んでくださったことによって、私たちの罪が贖われたことを深く感謝をいたします。主イエスから与えられた恵みの大きさを思います。私たちは主イエスのもとに行き、罪の許しをそのまま受け入れただけだからです。そのような私たちですから、少しでも主イエスのためになることをしたいと願います。主イエスをもっと愛せるようにしてください。日々の生活で主イエスへの愛を表せるように私たちを変えてください。こうして私たちが主イエスのために一つとなって歩めますようにどうかお導きください。教会に集う一人一人を顧みてください。特に病気の人を癒し、治療するスタッフを助けてください。体が弱っている人をどうか支えてください。悩みや苦しみの叫びをどうか御心に留めてください。迷う人に御心をお示しください。看病している人、介護している人の健康をお支えください。争いや災害のために生活の場を失った人たちがいます。一人一人をあなたが豊かに慰めてください。必要な助けが速やかに届きますよう、あなたがお計らいください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。